ラジオゼミナール。この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺います。お相手は高津敦子です。今回は先週に引き続き経済学部准教授谷川拓先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日の本題に入る前に、先生の趣味特技などありましたらぜひ教えてください。
趣味はそうですね、まあなんというか仕事とか一緒になってしまっているところがありますけれども、はい、まあ、本を読むのがまあ趣味ですね。
あ、はい、哲学以外の本でも何かお読みになりますか？
いや、もう最近はもう哲学の本しか、まあ、時間もないというのが本当にあるのですけれども、それしか読んでないというところはあるのですが、まあ、本当はいろいろ読んでみたいところです。
もう境目が本当になさそうですね。そうですね、はい、読んでみたいのはどんなジャンル、どんな本でしょうか？
あの、最近本当に読めていないんですけども、だいぶいろいろな小説読んでいないので、小説を読みたいなというのはちょっと思っています。
何でしょう、歴史小説、それとも流行りのものでしょうか？
何と言ったらいいんでしょうね、まあ流行りのものでいいんでしょうか、はい。いろんな作家のをちょっと読んでみたいなというふうには思います。
ね、大学の先生本当にお忙しいんだなということがここからもよくわかります。さあ、今日の本題に入りましょう。テーマは、哲学とは一体何をする学問なのか、最近の研究の紹介を通じてです。改めまして、哲学何をする学問なんでしょうか？
はい、まあ、ちょっと抽象的なお答えになってしまうんですが、先週少しお話ししたところでもあるのですが、
はい、
まあ、哲学の一体何を狙いとした学問なのかっていうのを、まあ、一言で言うならば、この世界ってどういうふうなあり方をしているんだろうとか、私たちって一体どういうふうな存在なんだろうってことについて、まあ、より理解を深めるということを、まあ、狙いとしている学問だというふうに言えます。で、まあ、先週存在というのを例に挙げました。で、これはある意味ではすでに分かっていること。存在っていうのは、まあ、なんというか抽象的な概念だけれども、それについて私たちは何も理解していないというわけではないと。まあ、椅子があるだとか空気があるだとか、まあ、そういうふうな言い方をする。で、そういうふうな言い方をしたときに私たちは何が言われているかっていうのを分かる。それが分かるっていうことは、ある、ちょっと固く言えば存在するってことについて私たちは何も分かっていないわけではないと。だけれども、じゃあ存在って一体何なんだというふうに言われると、 それってそもそもどういうことなんだというふうに言われると戸惑ってしまう。で、まあ、その戸惑いを受け止めつつそこについて考えると。で、そしてそれについて存在というふうな概念について理解を深める、まあ、これが一つの哲学のやり方ということになります。で、こうしたことを存在だけではなくて、まあ、他のいろいろな概念、あるいはまあ日常のまあ問題についても、それってそもそもどういうことなんだということを考えるというのが哲学というふうな学問が非常に簡単に言ってやっていることだというふうに言ってよいかと思います。
ある、存在がある、うん、なんだか、まあ、物の一つ一つもそうですけれども、当たり前って感じすぎていて、空気のようにまるで見えてるけど見えてないようにそう感じているんだななんて思ってしまいますね、うん。さあ、最近の研究についてもご紹介ください。
はい、今存在というのをまあ例として挙げました。で、そしてその存在っていうのは一体何だろうっていうふうな問いに関する問いを、まあ、私は最近取り上げているんですね。で、そしてどういうふうな問いを今私は特に取り組んでいるかというと、
はい、
穴は存在するのかというふうな問いを取り上げています。
穴ですか？
そうです、あのドーナツにある穴とか、あの穴です。
あ、はい、地面の穴も穴ですか？
あ、そうです、そういうのもひっくるめて穴で構いません。ああいうのは本当に正確のところ言ってあるというふうに言えるのかどうかというふうな問題を考えています。
そうですね、穴はあるけれども逆に言うとないような気もします。
そうですね、で、それが考察の出発点かと思います。穴は存在するとも答えられそうだし、存在しないとも答えられそうなんですね。はい、まず存在するっていうのは、私たちはまずそういうふうにドーナツに穴があるとか、そういうふうに穴について話しているっていうのがまず一つ、
はい、
で、実際にそしていくつか穴があるかを数えたり、形を話題としたり、大きさを測ったりすることができます、
はい。
まあ、例えばその靴下に穴が2つ開いているなとか
そうですね、は
い、円形の穴が開いているなとか、で1センチくらいの穴だなという、まあ、こういうのはいかにもあるものについて言えそうです。だからこういうふうなことを私たちはしてるってことからすると、
はい、
穴は存在するって言えそう。ただ他方で 穴があるというところには実際は何のものもないわけですね。
そうですね、まあ、空間と言いましょうか、
は
い、
そうですね、その例えば靴下に穴があるんであるならば、その穴があるところにはまあその繊維にあたる糸とかがないわけですし、はい、ドーナツの穴のところにはその小麦粉などがないわけですね、
はい
はい、ですから何もないからこそ穴なんであって、とそうするとないというふうに答えるのが適切なんじゃないかと。というわけで存在するとも答えられそうだし、はい、存在しないとも答えられそう。でこれを出発点に、じゃあ結局のところ穴っていうのは存在するのかしないのかと、こういうふうな問いを私は最近ずっと考えています。
あるのにないと、うん、不思議ですね、はい、まあこういった日常のさまざまなところで、まあ、哲学っていうのはスタートできそうですけれども、はい、哲学は、まあ、生活の中でどのように生かせていけるんでしょうか。
はい、まあ穴の存在っていうふうなことを一つ例として挙げましたが、このようにまあちょっと取り組んでいくとそれなりに抽象度は上がっていくんですが、しかし出発点は実に身近なところに見出すことができます。なのでそうした身近なことを考える際に一つの考え方の視点というのを得られるかもしれません。はい、まあ、その哲学のアプローチ、それを学ぶことでいろいろものを考える上で役立つかもしれない。その哲学は物事のそもそも問うので、それって一体どういうことかというのを考える、まあ、常識的とされることさえ時にはそれはどういうことかと問います。まあ、そういうのを考える練習をすると、型にはまった考えの枠組みからまあある程度自由になって、まあそういうふうないろいろなことを考える、そういうふうにまあ一つのやり方というのを得られる、そういう点でまあひょっとしたら役立つというふうには言えるかもしれません。
はい、今はラジオ高崎の本社スタジオでお話を伺っています。例えばですけれども、このスタジオの中で何か哲学的に考えられそうなものというのはありますか。
そうですね、パッと見なんですけれども、例えば哲学の問いにこういうふうな問いがあります。今私の目の前には椅子があるんですが、この椅子は色なんて言ったらいいでしょうね、この黄緑というふうに言ったらいいんでしょうか。
そうですね、黄緑系、は
い、そしてこれを見たら、まあ、私と高津さんで、まあ、同じ黄緑色の色を見ているというふうに言えますが、しかしこの私に映っているこの黄緑のこの感覚と、高津さんに映っているその高津さんの意識、心に映っているこの黄緑の色っていうのは本当に同じなんだろうかとか、
あ、
はい、私にが黄緑と見えている色はもちろん黄緑に見えているという点では共通しているんですけども、ええ、その感覚を実は内面から見てみると、私が黄緑というふうに言う色はひょっとしたら高津さんはひょっとしたら赤というふうに感じるような色かもしれない、うん、まあ、これはポイントとしては何を言いたいかというと、その人の心の内面というのをどういうふうに理解するのかというふうな問題と、心っていうのは一体何だっていうふうな問題と関わってます。人の心っていうのは他人の心は見えませんよね、
ええ、
だけれどもこういうふうに例えば同じ黄緑の色を見るとか、そういうふうなことを言うことができると。これって一体どういうようなことなんだろうと、
はい、もう一つ例を挙げていただきましょう。例えば高崎駅付近で哲学的に考えられそうなことはありますか。
例えばその駅で、待ち合わせをしていたとします。例えば10時に高崎駅で会いましょうと、
はい、
でもしそれに遅刻したら、まあ、それは悪いことですよね。
そうですね、遅れてしまったと、
はい、でもそれは私たちはそれは人との待ち合わせに遅れることはまあ悪いことだというふうに言いたくなるところがある。例えば友人と待ち合わせをしているとして、その友人が例えばここ高崎駅へ来る途中に、まあ、困った人がいたので、まあ、例えばその病気の様子があるのでそれを手助けしていたというふうな事情があったから遅れたんだよというふうに言ったときは、まあ、それはしょうがないというふうに言いたくなるかもしれません、
はい、
なのでこの場合は必ずしも悪くはないわけですよね。
理由がちゃんとあったと、
はい、でもそういうふうに遅れたというふうな事実としては変わらないのに、なんでその場合は許されるんだろうとか、はい、そういうことを考えると、どんなケースにおいても人との待ち合わせに遅れる、そういったことは遅刻するってことは悪いというふうに言えるのかというふうなことを、まあ、一つ問いとして立てられるかもしれません。これはまあ遅刻するってことだけじゃなくて、他にもいろいろ道徳的に、まあ良いとか悪いとかってされることについても同様のことが言えるかもしれません。こういうことを考えると、まあ、その道徳的な善悪っていうことについて、それってそもそもどういうことかっていうふうな問いを立てられるかとは思います。
はい、
まあ、これもまあ一つの哲学と、それの一つの分野である倫理学ということになりますが、まあ、倫理学の一つの問いというふうになります。
はい、ものがあるないだけではなくって、まあ、善悪に関してもまあ哲学的に、ね、はい、考えられるということで、いや、視点を広げますと面白いですね、日常生活が。ありがとうございます。 さあ今回先生には本をお持ちいただきました。おすすめの哲学の本がありましたらご紹介ください。じゃあまず1冊目は何でしょうか。
はい、はい、まず1冊目としては、私は先ほど最近穴について、考えているというふうに言いましたが、これは何も私だけが考えているわけではないんですね。それなりの研究者、数の研究者がこれの問題についてですね取り組んでいますし、論文や本を書いているのです。で、日本語で書かれた本もすでにあります、
はい、
その一冊で勝大輔さんという人が書いた穴と境界というふうな本があります。私もこの本で書かれていることを一つのまあ先行研究として参考にしながら、穴っていうのは一体何だろうというふうな問題を考えています。というわけで、まあ今日私は最近穴について研究するということをお話ししましたので、それに関連する一冊としてこの勝大輔さんの穴と境界というふうな本があるということをご紹介したいと思います。
はい、まず一冊目は春秋社から出ています勝大輔さんが書いています穴と境界存在論的探求、シリーズ名としまして現代哲学への招待となっています。さあもう一つ、あ、随分コンパクトな本になります。2冊目をお願いします、
はい、これは最近今年の8月ですかね、青山拓夫さんという人が書いた哲学の問いというふうな筑摩新書から出た本です。まあ、先ほど哲学ってどういうふうなことっていうのを簡単にお話ししました。で、まあ、実際にじゃあちょっと哲学でどういうふうなものかどうか、まあ、触れてみたいなというふうに思った時にどういうふうな本があるか気になった人向けに、まあ、これを紹介したいと思います。まあ、哲学の入門書ってたくさん出ているんですけれども、
はい、
まあ、この問いは実際にどういうふうな哲学の問いがあるかというのを、まあ、これは青山さん自身の観点からというところもあるのですが、その哲学の問いを実際に考えてみるっていうふうなことに焦点を当てた入門書になっています。なので、まあ、これそもそもそれはどういうことかっていうことを考えるのに、まあ、一つ格好の入門書になるかと思います、
はい、2冊目は筑摩新書から出ています青山拓雄哲学の問いです。まだまだ秋の夜長は続いていくかななんて思います。この2冊の本ぜひ手に取ってみてください。さあそろそろ放送が、終了となります。おしまいに先生の今後の展望や挑戦したいことなど教えてください。
はい、まあ、まず一つはその穴に存在論をさらに検討するということが私の当面の課題ということになります。
はい、
で、まあ教育としては、まあ、演習を中心に、まあ、学生にいろいろそれぞれの問題を見つけて、まあ、考えて書くと、それを、まあ、そうした能力を伸ばしてあげたいと思いますし、まあ、そのためにはどうすればいいかっていうのをこれからも、まあ、引き続き考えていきたいというふうに思っています。
ゼミもそろそろ佳境の時期になりますものね。
そうですね、卒論に向けて作業が本格化するところということになります、
学生も大変かと思いますけども、先生はますますこう読書に熱が入ってしまいそうですね。これからもご活躍お祈りしております。ラジオセミナール、今回は経済学部准教授谷川拓先生に伺いました。2週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。